と映画が見たくなるシネモア。この番組は読むと映画が見たくなる映画ウェブマガジンシネモアがお送りするポッドキャスト番組です。シネモア編集部の森下夏実と
高田文雄が
お届けします。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。今週何回目なんですかね。これ5回目
第5回かもしれないですね。はい、
5回かな。いやー、なんだかんだ続いてます、ね、先週も最初再生回数が2回とかなっててこれまずいなと思ったんですけど、はい、一応今今日7回にな
って、ちょっとあのまだなかなかあの SNS とかでもちょっとまだ宣伝できてないので、 SNS でちょっと宣伝しつつ自分の家族にも進めたいと思います。聞いてくれ。
4回やったから今日5回目ですね。
そうですね。
はい、はい、いや先週の、
うん、
金土日と東京コミコンに取材で行ってきまして、はい、まあ、3日間幕張メッセに行くのは結構疲れたんですけどいやでも楽しかったな。なんかね、やっぱ映画が好きな人が集まってて、みんなめちゃくちゃ楽しそうなんですよ。それがやっぱり一番いいですね、みんな笑顔だし、そのコスプレしてる人もたくさんいて、あとハリウッドスターが来てる
じゃない
です
か、はいはいはい、
ハリウッドスターにとね、写真撮りたいっていう風に来てる人もいて、ほんとみんななんか嬉しそう楽しそうな感じで、いや良かったですね。
いやちょっと一回行ってみたいですね。
あの森下さんだからスターウォーズとかマーベル知らないって言ってたんじゃないですか。
はい、ほぼ通ってないです、う
ん、
私。
ハリーポッター全部見てるんでしょ。
全部見ます。
ハリーポッターのね、あの、はい、魔法の杖売ってました
よ。あ、本当ですか。
いろんな種類、
1
本3000円ぐらい。
それはちょっとそそられます。
あとハリーポッターのコスプレをしてる人も結構いて、
あ、そうですよね、
ケープ着て普通にあのこうやって傷つけてる、ハリーポッターのあのね、あの額のあれ描いてる子とか目にかけて、
はいはい、
完全にその格好してる子もいたし、あのそれぞれのあの何でしょう、寮のスリザリン
みたい
な
の、はいはいはいはい、ローブ着て、
ローブ着てたりとか、あとなんだっけ、白いこう制服着たら女の子がいっぱいいるあれあるじゃないですか。あれ別の学校
なのかな。あ、別の学校です。別の学校、魔法学校。
あの制服着てる子とか。
そうですよね。ハリーポッターも未だにやっぱりガチ勢がいっぱいたくさんいるので。
あれファンタスティックビースト見てるんですか。
見てます。
ファンタスティックビーストの格好してる人も結構いる。
あ、
グリンデンバルト。
はいはいはいはいはい。
の格好してたりとか。
グリンデンバルト人気ですよね。
うん、あれ前ジョニー・デップがやってマッツ・ミケルセンに勝ったやつ
ですよね。そうですね、はいはい、
とかだから何かしら知ってる人はねいっぱいいると思うんですよ。でも僕が見てもこれ誰だっていうのが結構あったりするんですよまああのゲームのキャラとか、
はいはいはい、
アニメのキャラとか、あと昔の特撮のキャラとかの格好してる人もいるんで。
そのコスプレ自体は結構何でもいいんですか。
何でもいいと思いますよ。
うん、一回見て
すごいゾンビみたいな格好しててもこれ何の映画なのかちょっとわからないとかいう人もいるし
なるほどなるほど。
いやでももうあの情熱がすごい作ってる。
お祭りですよね、年に1回の。
なんかあとだかなんでしょうね、ハロウィンとかでもあるのかな、
うん、
地元とか、あ、ハロウィンとかでも来てたりするのかもしれないんですけど、まあでも結構やっぱり僕ここ数年ずっと行ってて、うん、やっぱトレンドってありますね。やっぱその年とかに流行った映画だったり、
うんうん
うん、テレビシリーズの格好をしてる人が多いです
ね、うんうんうん、今年はやっぱり何が多めだったんですか。
ロキ。
あ、はいはいはい、
ロキってテレビシリーズのロキで、うんうん、あのねちょっとこれ正式名称ちゃんと言わないといかんんですけど、時間管理局。
マーベルドラマの
やつ。そうです。あのね、あ、ロキって結局時間をいろいろ時空をいろいろ旅する話なんですけど、はいはい、まああのマルチバースの話なんですけど、
トム・ヒのやつですか。
うん、でそこで時間管理局だったかな、あの管理組織 TWA っていうのがあるんですけど、
はいはいはい、
その制服を着てる人が多かった。
へえ、
多かったとか、それが結構目についたっていう感じかな。
まあ、トム・ヒも着てますしね、
うん、
今年
とか多かった。うん、あとはあのスパイダーバース、
うん、スパイダーバース、
あのアニメの、
あ、
スパイダーマンのスパイダーバースの、結構スパイダーバースいろんなスパイダーマンが出てくるから、うん、その格好をしてた、うん、アニメのキャラの格好なんですけど、うん、 なんかそのスパイダーマンのそのハードロックギターを持ったスパイダーマンとか、はいはいはいはい、あとスパイダーマングエン、うんうんうん、グエンって言ったの女の子がやるやつとか、はいはい、なんかそれが多かったかな。なんかそれはやっぱりもちろん今年の映画だから、
はいはい、
今年やってる人が多かったって感じですかね。
見てるだけで楽しいですよね。手がどうやって作ったんだろうみたいな。
あと全然あの映画と関係ないんだけど、はい、ディズニーランドのクルーのコスプレしてる人がいた、
うん、キャストさんの。
そうそう、あで、あのゴミ捨てするクルーなんです
よ。はいはいはいはい。
でゴミ箱込みで、
はいはいはい、
ずっと歩き回ってる人がいたけど、
ね、であのよくあのあれですね、楽器の音がするんですよね。開けたりそのお掃除の人さんとかってなんかゴミ箱持ってると中が開けてるといろんな音がしたりとか、そういうなんかパフォーマンスもしてくれる。
あ、そう
なんだ。そうキャストさんがいて、あの結構有名な、
その人はいましたね。
そういうコスプレもあるんですね。
みんなでもどうやって作ってるんだろう。
いやそうなんですよ。なんかこの間も何で見たんだか、こう意外にこう食材のトレイとかをなんか塗装してとか、
はい、
こんなものでみたいなことが結構多いから、そういうどうやって作ったんだろうって思うコスプレ、ちょっと解体見てみたいですね。
本当にあれを見るとね、自分でもやりたいなと思うんですけど、作れないなと思う。
そうですね、
本当にやるんだったらもう顔が隠れるやつがいいですね。
確かに
全部が隠れるやつがいい。
でもあれもどうやって作ってるんでしょうね。
ん
あのそういうもう覆ってる
あフルフェイスのや
つですね。はい、フルフェイスの、
うん、素材がね。
そうなんですよ。売ってるんですかね。
いや売ってないと思う。あのただスパイダーマンとかはその一応全身タイツみたいなのが売ってて、それを活用してる人とかもいるんだけど、まあでも結構オリジナルで作ってる人もいっぱいいるからね。
ちょっと
そのさっきもちょっと話してましたけど、あの A24 の映画の X っていうシリーズがあって、パールっていう映画
女の子が、
そうそう、あの赤いドレス着てあの格好してる人とか、あとあのアリアスタのミッドサマーの、あの女の子の格好してたりとか、うんうん、
刺繍のドレス着て
たりとか、そうそうそう、頭にこう花
飾りつけて、
そういう人もいましたね。いやまあとにかくみんな楽しそう、本当にすごい、それが良かったですね。
だからあのコミコンに行った方 の、うん、あの X のちょっとポストを見たんですけど、やっぱすごい盛り上がってて、こう映画愛にもとにかく溢れた人たちがこんなにたくさんいるのに、みんな普段どこにいるのって、
ああそれは僕も
本当に普段どこに隠れてるのっておっしゃってて、いやそうだよねって。
いやだから例えばマーベルの話とかも、うんはいはい、僕多分結構できると思うんですけど、
はいはい
はいはい、話が合う人がいないっすよそんなに周りに、
まあ、そうですよね。
でも多分そのコスプレしてる人たちは、あこれあれですよあれですよねってみんなわかるから、はいはいはい、多分飲んだらめちゃくちゃ楽しいんだろうな。
同じ趣味のものが集まった空間はもう最高ですよね。
だからこうコスプレを自分もして仲間に入れてもらって、はいはいはいはい、みんなで
お話しするときっとオフ会とかやってますよ。
楽しいと思いますよ、めちゃくちゃ。
多分話してみるとそんなことまでみたいな、自分が知らないこういろんな情報とかもたくさん持ってそうだから。
あと本当にいろんなもの売ってて、うん、ポスターとかフィギュアとか、うんうんうん、あまあ、僕もちょっとこれそれをちょっと卒業したんで、はい、これでも10年ぐらい前だったらめちゃめちゃ買ってたと思います。
私も学生時代集めてました。
いやポスターとかいいポスターいっぱいあったんだよな。
いやなんか昔ってそのあれロフトだったか、あの映画ポスターポスターのコーナーが
あったんです
よ。あったあった、こうやってこうザーザーってこうレールに、
うん、
であのビレ版とかでもあったんですけど、
ああ
いつの間にかそういえばなくなったなと思って。
ポスター貼るんですかねみんな。
貼らないんですかね、うん、やっぱり私学生時代やっぱなんかそういうポスターを貼ってるのがステータスみたいな。
ああそうですね、僕もそうでした。
オードリー・ヘプバーンとかなザって感じですけど、あのベタですけど貼ってましたね。トレインスポッティングとか。
あ中学生ぐらいの時は、うん、ラピュタのポスター
。あ
ーラピュタのポスターを貼ってて、その後アキラのポスターに変わったんですよね、
はいはいはいはい、
で映画のポスターはだからそう映画というよりアニメのポスターだから今考えて貼ってたのか。と大学生の時にパルプフィクションのポスターを貼ってた気がする。
わかるね、あの、まあ、そ今そうなの。
でも、
うん、いや私貼ってましたね。それこそ私も中学生ぐらいの時トレインスポッティングをまず貼って、ローマの休日貼って、アメリ貼ってみたいな。
僕はあの欲しいポスターがあって、はい、あのガーディアンズ・オブ・ギャラクシーのポスターなんですけど、スターウォーズのパクリというか、はいはい、オマージュなんですよ、はいはいはいはい、スターウォーズのエピソード4だから一番最初のスターウォーズのポスターがあるんですけど、うん、有名なこうルーク・スカイウォーカーがこう手を掲げてて、はいはいはいはい、光がバーッと走ってて、はいはいはい、ルーク・スカイウォーカーの足元にこうレイヤー姫がいるっていう、
うんうんうん、
それの全く同じ構図でガーディアンズ・オブ・ギャラクシーのやつがあるんですよ。
はいはいはい、
ロゴもちょっとそのスターウォーズっぽくして
、あ
それがね、いやめちゃめちゃおしゃれじゃんっていうか、はい、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーもすごく好きだし、うん、それが欲しいんですけど、もう置くとこないな家に。
最近ね、やっぱりこう映画ポスターをその辺に売ってる場所がなかなかなくなったなと思って。例えば
今年グーニーズのイベントやって、
あ
それでね、グーニーズのポスターを探したりしましたよね。
はいはいはい、しましたしました。そうなんですよね、昔ビレバンとかロフトだったか東京ハンドだったかよくバーって見てたなって思いますけど、そっか、イベントに行けば。
そう、グッズがすごい、あの今年はなかったんですけど、前行った時はそのエイリアンの頭とか売ってて、結構だから20万、10何万とかするんだけど、めちゃくちゃ精巧にできてるんですよ。本当に捕まえてきてこう首切って置いてるぐらいのレベルの精巧さで、
それ欲しいですよね、好きな人は。
すごい、
へえ、わあ見てみたい。その物販のコーナー行ってみたいですね。
でその普通にそういう売り出してるお店が普段こうフィギュアとか売ってる、そういうの取り扱ってるお店が出てるコーナーと、
はいはい、
あとあのアーティストアレイって言って、うん、そのアメコミのイラストを描く人とか、そういう人たちがこう長机と、
はいはいはい、
パイプ椅子でブースを出せてて、うん、でそういうのもいっぱいあるんですけど、うん、そこにハリウッドの俳優がいるんですよ。
ほう。
だからその今みたいにそのやっぱりメインの、そのトム・ヒドルストンとか、うんうんうん、ベネディクト・カンバーバッチとか、マッツ・ミケルセンとか、うんうん、そういう人たちは別に自分たちで来て自分たちで店出して、僕と私と写真撮ったらいくらです、サインしたらいくらですっていうのをやってて、そこに誰が来てたかっていうと、はい、マイケル・ビーンがいたんですよ。
マイケル・
ビーン、わかります、マイケル・ビーンがいて、マイケル・ビーンだって、めちゃくちゃびっくりしたんですけど。
え、写真撮らなかったんですか？
マイケ、いやだから写真撮るのお金かかるから、
はいはい、
まあ、一応僕プレスの札をかけてたから、はい、プレスでって言ったらいいって言ったかもしれないけども、英語だからやり取り
が、はいはい、あ、確か、
そう、
じゃあ私連れてってくださいよ。あ、この人か。
そう、ターミネーターに出てるんですよ、はいはいはい、ターミネーターに出てて、あのターミネーターはシュワルツネッガー
はいはいはい、
役なんですけど、うん、そのターミネーターと戦う人、
うんうんうん、
同じくターミネーターと同じく未来から来たカイル・リースっていう、まあ、イケメン俳優なんですけど、はいはいはい、がいて、でマイケル・ビーンはそのターミネーターを撮ったジェームズ・キャメロンの映画に結構出てて、はいはい、エイリアン2にも出てるんですよ、うんうんうん、でエイリアン2でその主人公のシガニー・ウィーバーとちょっとまあ恋仲になるじゃないけど、はいはい、恋仲になるような匂わせをするヒックス5丁っていう、ヒックス5丁だよな、あと、うん、ザ・ロックとかにも出てるん
ですよ。ザ・ロック出てますよね、ニコラス・ケイジとかショーコに、うん、あ
ーでも結構おじいちゃんになってても、
はいはいはい、
なんかあれこれみたいな、この人みたいな、俺パッとなんかずらっとなんか誰か分かんなかったんだけど、はいはいはい、あのマイケル・ビーンがいると思って、俺本当になんかマイケル・ビーンが出てる映画のパンフレット持ってきてサインしてもらおうかなサイズのね、いくらぐらいだ、1万円とかなのかな、7000円とか8000円とか。
例えばその、あ、じゃあアーティストアレに来るそのハリウッドの方とかは事前になんかホームページとかでお知らせされるんですか？
まあ一応この公式のホームページに載ってたのかもしれないですけどね、
はいはいはい、アーティストアレ。
であとエイリアン2にそのマイケル・ビーンと一緒に出てるんですけど、
はいはい、
エイリアン2のその海兵隊員、
はいはいはい、
エイリアンをやっつけに行くその軍隊の海兵隊の一人の中に女性がいるんですよ、
うん、
で女性だけどすごいマッチョな女性で、
はいはい、
男顔負けで、男の中に入って男と喧嘩するような、そういう結構やっぱり キャラクターの濃い人なんですよ、はい、エイリアン2でも、はいはい、あこの人ねみたいなすごく印象に残る人がいるんだけど、うんうん、その人も来てたんですよ。
へ
ー。でエイリアン2ではもうムキムキマッチョなこう女性の海兵隊員だったんだけど、はいはいはい、もう今おばあちゃんになってて結構恰幅良くて、ね、全然面影がないん
だ。だから自分たちやっぱ見た映画の印象で止まってるから、久々にこうなんかねニュースとかで見るとあれ誰だっけってなっちゃいますよね。
まあ、でも
すごい
その2人とこうツーショットこうすごいこうフランクに撮ってくれるから、
はいはいはい、
お金払ってるんだけどあれはちょっと撮りたいなと思うよね。
その映画のファンとかだったらもうたまんないですよね。
いやすごいと思う。だからエイリアン2の格好をしていって、はいはい、その一緒に撮ったりしたら最高ですよ。
そっかこれそっかアーティストあれも誰が出るかこれは載ってるんですね本、うん、
ちなみにこの人ですジェニー・ゴールズスタイン。すみません今ちょっとネットで探してますけど、ターミネーター2にも出てる
の、ね、本当だなんか強い
この人がね来てたんですよ。でももう今普通のおばあちゃんになって、うん、そりゃそうですよね今62歳だから。
そうですよね。
映画で見たのね。いやだから本当にいるんだなと思うよね
逆に。
僕らからするとさやっぱ映画の中の人たちって、うんうん、もうこれ僕の感覚ですけどドラえもんとかと一緒なんです
よ。すぐ分かります。
ミッキーマウスとか
めっちゃ分かります。
実在する人と思わないけど、はいはいはい、あ本当にいたんだってい
う、いるんだいたんだって感じですよね。
僕そういう意味で言うとちょうど去年の今頃アバターウェイウォーターのそのは来日記者会見に行ったんで、はいはいはい、シガニュー・ウィーバーも近くで見たんですよ。エイリアン2の人たちは結構見てるんだよ。なんか向こうのコミコンとかだと、はい、だからアメリカのサンディエゴコミコンが発祥なのかな、
うんうんうん、
結構そこでその制作発表というか、
あ、はいはいはい、
それこそスターウォーズのエピソード何をやりますとか、うんうんうん、そこで予告を初めて見せますとか、うんうん、マッドマックスこれやりますとか、 なんかそういうのもやってたりして、うんうん、日本でもそういうのもちょいちょいやるんですけど、
はいはい、
まあ大々的にやっぱりそういうのをやってもらえると嬉しいなと思います。
来年誰が来ますかね。
どうなんだろうね。
なんか女優さんももっと来てほしいなと思うんですけど、
なんかポム・クレメンティフが来てて、
はいはい、
それもガーディアンズ・オブ・ギャラクシーのキャラクターをやってるんですけど、うん、でも今年の夏ミッション・インポッシブルでトム・クルーズと相手役というか、
はいはい、
敵役をやって、うんうん、結構ねいい役というかいいキャラクターの役だったんで、
うんうん、そうですね。エヴァンジェリン・リリーも来てるんですね、うん、ちょっとシア・シャローナンとか来ないかな。
コミコンには来ないんだよね。
やっぱ私が好きな映画のジャンルとちょっとこう違うので、コミコンのに来る女優さん俳優さんって、
まあそうですね、 SF とかファンタジー
ですね。そうなんですよ。
あ、それで言うとでも「ハリー・ポッター」の、うん、双子、
はいはいはい、ああはいはいはい、
背の高い双子の人たちは来てましたけど、ね、
そうなんです。それはニュースで見ては
っと思って、僕普通に写真撮りましたけど。
そうなんですね。
写真撮ったら別に一緒に撮ったわけじゃなくて取材で行って撮った
んです
け
ど、それでも論役のルパート・グリントも多分
来て、ルパート・グリントも来てた。そうね、ルパート・グリントも来て
た。あ、そう、オリバーとジェームズだ。その年にエズラ・ミラーが来たんですよね、うん、エズラ・ミラーはすごい好きなんで、
コスプレしてたりした人とかは、うん、あとは普通にこう自分でこうチケットを買って、うんうん、いろいろお土産買って帰ったりした人は、うんうん、多分コミコンロスがすごいんじゃないかなと思ったの。
今週絶対そうですよね。
僕3日間行ったんで、うんうん、もうなかなかでしたよやっぱり。
だってもうこの日のためにみたいな人たちもたくさんいるわけじゃないですか。
天気も良かったし、
うん、そうです
ね、暖かかったから、
うんうん、
結構コスプレする人たちが半裸というか、はいはいはいはい、結構肌を露出してたりするコスプレもあるから、はいはいはい、これ寒かったら結構大変だなっていうのもあるし、
最高の天気でしたね。そう考えたら、うん、
逆に言うと夏は厳しいよね、うん、着ぐるみとか
めちゃくちゃ暑いと思います。いやきっともうこの日のためにって言ってこう貯金してその場でもう爆買いする映画ファンの人とかもいっぱいいるんですよね、
うん、普通にスターウォーズの頭とかも売ってるし、
はいはいはい、
あとね今回なんかハリウッ トオークションみたいな感じのブースができてて、うんうん、実際の撮影で使用されてたやつを結構売ってたりしたんですよ、衣装とか。
そうなんだ。売って
たのかな、うん、なんか小道具とか。
すごい。私今 X でコミコン戦利品ってリサーチして皆さんの買ったものを見てます。
いや、それいいよなと思いますよね、本当に。
いいな、イワン・マクレガーと写真撮りたいな、いいな。
でも本当にこういうのが自分が中学生の時にあったらどういう気持ちになるんだろうと思うけどね。
たまんないですよね
それこそさっきも言ったけど、中学生の時とかさ、まさにそう、実際にいると思わないからさ、うんうんうん、僕らこうやって CM の制作の会社に行って、はい、なんかそういう役者さんとかと接するとか会う機会もあったりしますけど、はい、でシネマやってて取材とか行って会う機会あるけど、
はいはい、
子供の時はそういうことすら当然ないわけで、う
ん、しかも異国の方じゃないですか。
あ、そうです
ね。だからなんか余計そのなんだろう、異世界の人、
うん、しかも SF のね世界だと、ファンタジーとかの世界だと余計そう思いますよね。
洋服着るんだみたいなそのレベルですよね。歩くんだみたいな、
でけえみたいな、顔ちっちゃえみたいな、そういうの
すよ、ね、いや、そのでかさ感じたいな、カンバーバッチとかも。
そう、でもエイリアン2のこのジェニット・ゴールドスタインさんってその女性の人は、
はいはい、
結構ちっちゃかったんですよ
ね、背が。あ、そうなんだ。
それはびっくりしたな。結構そういう筋肉ムキムキで、はいはい、もう大きくというか、
うんうんうん、
見えるから、堂々として見えるから。
あ、そっか。でも大阪でもあるんですもんね、コミコン。
あ、そうですね、来年のゴールデンウィークとかなのかな、なんか今年も確かやってたと思うんですけど。
あ、そうだそうだ、大阪コミコンは5月。そっか、本当にゴールデンウィークですね、うん、3、4、5。これはこれもじゃあ誰か来るんですかね。
いや、来ると思う。だからそれこそマッツとか来てて、大阪にで出没してるのが結構撮られてたんじゃないかなと思います。
あ、本当だ本当だ、楽しそう。
いや、楽しいですよ、本当に。で、なんか向こうのサンディエゴコミコンとかの写真とかもいっぱい見てて、
はいはいはい、
いや、行きたいな行きたいなと思ってたんですけど、まあでも日本でやれるようになって、やるようになって、
だサンディエゴのコミコンはもう規模がとんでもない、とんでもないんですかね。
うん、なんか結構昔からやってるみたいね。なんか僕最近あのなんかね、手塚治虫のなんか伝記というか、
はいはい、
あの漫画を読んだんですけど、ブラックジャックを書いてた頃の、うんうん、その時に手塚治虫がそのサンディエゴコミコンに行くっていうエピソードがあって、あ、そんな昔からやってんだっていう。コミックコンベンションの略だから、漫画とかそういうところから始まってんでしょうね。
サンディエゴコミ、1970年からやってるんですって。53年前。だこれが一番最初のコミコンなんですかね。
だからあの、この間このポッドキャストでも話をしたあのフュリオサとかは、
はいはいはい、
ブラジルのコミコンで初めてこうお披露目したんじゃないかな、あの予告。
なんでブラジル
のコミコン。あ、タイミングじゃないですか、たまたまそのことやってたのかもしれない。
なるほどなるほど。そっか、サンディエゴのじゃあコミコンに行ってみたいですね。
行きたいわ
それは。
あ、でもこれでやっと今年が閉まるっていう感じは、
うんうんうん、
いますね。
で、毎年東京コミコンは12月、
そうです、11月末とか12月にやってる印象ですね。コミコン楽しんでたらいいんですけど、
うんうん、
こういう一応今年のポッドキャストは来週で終わりにしようとしてまして、
はいはい、
そこで今年の、まあ、個人的ベスト10を発表しようと思うんですけど、うん
はい、
あれ見てなかったみたいなのが結構実は今思い浮かさあって、
あ、はいはい、
今それをなんか必死に映画館でやってるやつ見に行ってたりするんですけど、うんうんうん、まだ見てないんですけど、あれが見たいんですよ。見たいのが2本あって、
はい、
1つは鬼太郎、ゲゲゲの鬼太郎
のアニメ。あ、はいはいはいはい、
だから、
はいは
いはい、見たいなと思ってるのと、あとはネットフリックスで今度始まる、うん、マエストロっていう、
はいはい、
ブラッドリー・クーパーが出る映画があって、はいはい、それも今ちょうど、まあ、あの先行で 一部劇場で映画館でやってて、うんうんうん、それ映画館で見たいなと思って。
いや私も見てないです。いや、そあやついっぱいある。それこそ高田さんがすごい絶賛してた、私はそのシアターキャンプを、
あそれなんかディズニープラスで始まっちゃった
んですよ。そうなんですよ。だから私ディズニープラス入ってるんで、
うん、
これ配信で見るしかないと思ってるんですけど、でも今こうバーってフィルマークス見てたら、はインターステラーがまた109シネマズやってると思って。
ああ、あの歌舞伎町
の、ね、歌舞伎町の
あそこでもめちゃくちゃ高いんです
よね。めちゃくちゃ高いんです。
でもまだ行ったことない。インスターステラーはまあでも35ミリフィルムで見るのがいいのか、うん、それとも IMAX でその上下、
はいはい、
フルサイズで見るのがいいのか、どっちがいいのかなって感じは
ありますけどね。だから一回その日比谷で IMAX でそれもリバイバル上再上映された時、もう飲み込まれそうになりましたね、がスクリーンに。
池袋の IMAX はさらにそこから上下上がりますからね。
あ、そうなんですね、
うん、
あれ、日本で一番大きいのってどこでしたっけ、
池袋か大阪で、まあ大阪の方が若干大きいって言われてるのかな。まあでもほとんど変わんないですけどね。
そうなんです。池袋そう行ったことないな、そういえば。
池袋はやばいですよ、うわってなるから。
へえ、池袋で見たい。
いや本当にだからそのフルでやる、それこそだからクリストファー・ノーランの映画、
うんうんうん、
まあ、今度一応オッペンハイマーがね、やっと日本で公開するって決まりましたけど、はいはいはい、まあ、それが IMAX でやるんであれば絶対、池袋で見た方がいいと思いますし、フル、うんうん、サイズで言うと、そうですね、もうほとんどノーランの映画が多いですよね、
うん、
うわすげえってなるよ。ダンケルクとかもうわすげえ
ってなる。あ、私今ナポレオンも見たいので。
でもね、本当昔はその横に広がるワイドスクリーンっていうのがやっぱすごいっていう風になってたんだけど、うんうん、IMAX になってからこう縦というか正方形に近い形になってきてますよね。
いや、そう、ゲゲゲのね、鬼太郎誕生すごい評価高いですよ、
うん、
いや、私も年内にナポレオンと、あ、でも首も見たいんです。ナポレオンとでもイチコとウォンカを見て、
お正月映画、お正月映画、まあでも今回もうなんか12月でほとんど見切っちゃってるからなっていうのがあって、
うん、お正月もうやっぱお正月といったら今って昔ってあのお正月ってもう深夜なんて、夜から深夜にかけてなんてもう一生映画やってたじゃないですか。
元旦とかね、
はいはいはい、
やってました。
で私もおばあちゃん家でみんなが寝静まった後にテレビをつけてると、もう大体その古い映画が始まって、うん、それをこう一人で見るっていう、
結構豪華な映画やるんです
よね。そうなんですよね、うん、っていう、結構子供時代はそういう夜の過ごし方、なんか元旦ってすごい特別感があるんで、みんなでこう神社に除夜の鐘を鳴らしに行って、でも他の人はみんな寝るんですけど、私はその除夜の鐘を鳴らし終わった日、日常館の中でテレビでやってるその深夜の映画を見るっていうのが、なんかずっとちょっと好きで。
今やってんですかね、テレビで。
そう、いや、
もうね、映画いつでも見れちゃう時代になっちゃったから、
あんまりなんかこう深夜にその元旦にやってるなっていう最近あれはないんですよ。なんかやっぱり音楽番組とかそういったものが多いなと思って。
あの BS プレミアムとかは映画マラソンとかってずっと映画やったりとか、あと多分まあワウワウとかもそうですよね、ずっと映画やってたり
しますよね。やっぱ映画ファンの方はこうあるんですかね、なんか年越し映画見ながら絶対年越すとか、そういうなんかルールマイルールある人いるんですかね。
そこの時はなんかあんま見てるんですかね、どうなんだろうな。
皆さんも年越す前に新年一発目に見る映画は絶対決めてるとか、なんか映画館にこうはしね、新年度新年初めて行く日は決めてるとか。
そうですね、でもそういうちょっと新鮮な気持ちで行きたいですよね、
うんうん、
ちょっとイベント感を大切にして。
そうですね、なんか
映画館に元旦とか2日に行くっていう
のがいいですよね。
いいかもしれない。
初売りじゃないですけど、
うん、
初鑑賞新年初鑑賞。
まあ、でも今今年のベスト10相当迷ってますけどね、うん、なんかちょっとこの間1位と2位をなんか今入れ替わりそうになってきてるんです。
私すごい楽しみです、やっぱそれ参考にして。私まだ全然今年見れてない
んで、やっぱりこう改めて見るとこれ多分いわゆる、まあ、日本映画と 海外の映画全部ごっちゃになったベスト10なんですけど、はいはいはい、多分僕のここのベスト10に入ってるのは別に特になんか他のベスト10に入んないだろうなっていうもう完全な好みだなっていう感じ
ありますよね。そのベスト10は この今年2023年に公開された映画ですか？
そうですね、基本それでやるつもりです。まあ、あと一応数えようかなと思って今年見た映画を、
はいはいはいはい、
一応こんだけ見た中でのこんだけですよっていう、うん、まああの中にはね僕は見てないやつとかもあるんで、
はいはいはい、
それはなんか入ってないから、
うん、これ どうしてます？その見た映画って、まあ、試写とかで見られることも多いじゃないですか、うん、まあ、映画館行った時とかってなんかメモしてますか、それともなんか撮ってますか？
全くしない。あの一時あのフィルマークスのアプリを結構活用してたんですけど、やっぱりこう見た瞬間にこうあの
その
点数というかこういう映画だったっていうのをこうやっぱ反映したのが一番、はいはいはい、そのホットな気持ちでやるのが一番いいなと思ってたんですけど、はいはい、あのまあそんなに別に僕そのフィルマークスであれ一応フォロワーみたいな感じになってる、はいはいはい、SNS っぽくなったじゃないですか、そんなに別に繋がってないんでいいんですけど、うん、まあ、別に本名でやってもないし、
はいはい、
ただその結構あのまだ世の中に出回ってない時に見るからやっぱあんまりそこでこうチェックしづらいんです
よね。そうなんですよね。だからあの試写で見てあれって思った映画とはだとでもこうなんかこう自分の本当の評価つけにくいっていう、
まあ、だからそういうのもなんかちょっと別のなんかあのメモ帳とかにその書いてて、で上映が始まったら反映するとか、
はいはいはい、
まあ、そこまで手間なことできんのかって話ですけど、
でも私結構温めてから投稿メモに残しといて温めてからフィルマークスに公開してからあのフィルマークスに載せたりします、うん、もうなんか自分のこう記録としてやっぱ覚えてないんですよね。
曖昧ですよ。だから2月に見た映画と、うん、この11月に見た映画だとやっぱり全然やっぱ感覚が違うから、どっちが面白かったのかっていうのがなんかやっぱりこう一概にね比較できない
んですよね。
だから当時のやっぱり記憶でちゃんとメモしとかないとダメだなっていう。そうなんですよ。
だから私フィルマークスそれこそ、まあ、あの見た映画は一応こう記録として残してるんですけど、あの何も感想とか書かずに星だけでやってる映画とか、
はい、
あれこれ私この時見てどう思ったんだろうみたいなすごい気になったから最近はもう言葉で感想を書くようにしてるんですけど。
偉い。
そうなんですよ。で数年後見た時にあ全然違う感想になってるとかもすごいありますからね、うん、
もうあっという間に30分なので今日はそろそろ
そうです、ね、
ここまでなんですけど、
はい、
あの終わりにしたいと思います。また来週よろしくお願いします、
は
い、
よろしくお願いします、
はい、お届けしたのはシネマ編集部の河野文夫と
編集部の森下夏実でした。ありがとうございました。